改めまして皆さんこんにちは。しばらくぶりでした、私たちのためにお祈りいただきまして本当にありがとうございました。今回は合計32名の旅でしたけども、最高齢85歳、皆さん最後まで元気に歩き通してご無事にご帰宅されたという、連絡を受けてですね、団長としてはほっと安心いたしました。その後バンコクの教会でご奉仕しまして、先週の月曜日に帰ってまいりました。ということで1ヶ月ぶりの私の礼拝メッセージとなりますけども、前回は1月の最終の日曜日でありました。その続きですね。前回は直前の箇所からアジアに住む者は皆主の言葉を聞いたというテーマでメッセージしました。ここで言うアジアはアジア大陸のことではなくて、トルコの西側の小アジア、当時のローマ帝国におけるアジア州と呼ばれている地域、その州都であるところのエペソでパウロが伝道に専念した結果そうなったという箇所でありました。その後半の部分でこのような記述がありました。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを病人に当てると病気が去り悪霊は出ていったという驚くべき記述があったわけですね。さあ、今パウロがいる場所をもう一度確認したいと思いますが、これはトルコの西のエペソ。エペソというとアルテミス神殿の総本山であります。アルテミスっていう女神はですね、豊穣の女神、まあ、昔から人間は豊かな作物をもたらしてくれると思われる神にひれ伏していたものですけれども、この女神の像にはたくさんの乳房がついている、そういう偶像であります。いかにも豊穣という感じですね。しかもそのお祭りには神殿売春も伴ったような驚々しいものでありました。当然その地域の人たちはオカルトに走る者もたくさんいたと思います。その結果悪霊に疲れる人も多かったんでしょう。ですからパウロを通して悪霊の追い出しがなされたというその印を神様は与えてくださったんだと思います。と同時に前回申し上げた通りに、パウロには人としての権威が与えられていたからこそできたことであって、じゃあ今もあの有名な牧師さんのハンカチ持ってきて誰かに当てたら病気が治るかとかですね、そういうふうには考えるべきではないということについてもお話しいたしました。今日はその続きであります。このパウロを通してなされた奇跡を見て、すごいと思った人たちはもちろんたくさんいたんです。すごいと思っただけでなくて、自分もすごいと思われたいと思った人たちもいました。私たちの動機って時々問われますね。何か一生懸命するときに神の栄光のためにやってんのか、実はすごいって言われたくてしているのかっていうことが時々問われることがあるなぁと思いますけども、すごいって思われたくてした人が13節に登場します。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師っていう者たちがいたんですね。魔除け祈祷師、まあ、彼らは悪霊の追い出しなんかもしていました。さあ、クリスチャンの方はですね、ここで疑問を持たれると思いますね。悪霊の追い出しってイエス様のお名前によってしかできないんじゃないですか？それ以外の方法でも悪霊を追い出す方法ってあるんですか？答えはありません。じゃあなぜ彼らがやったら悪霊出ていくのか、それは悪霊同士でじゃあ出てったふりしようねっていうふうにやってるだけなんです。あれは悪霊同士の間で打ち合わせをして、出て行ったふりをして、そしてうわーすごい、この偶像に頼るとこういう奇跡が起こるよっていうふうに人々を騙すための方法であるわけですから、悪霊同士での追い出しっこがなされていたというふうに考えたらよろしいと思います。そういう彼らであってもパウロのやってる方法ってすごいと、圧倒的に力があるというふうに感じたんです。どうしてパウロがやるとこんなに 力があるんだろうかと思ってパウロの悪霊追い出しをよく見ていたら、必ずそこで使われる言葉があった。それは主イエスキリストの御名によってという言葉が使われているのに気がついた彼らは、そうか、主イエスの御名って言えば悪霊は出ていくんだっていうふうに思ったんです。それで試しに何とも言えませんね、これ。試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって、もういかにも借り物っていう感じがしますが、全然自分のものになってないわけですね。まあ、よくわかんない、イエスが誰だかもよくわかんない、とにかくとりあえずパウロが述べ伝えているイエスのによってお前たちに命じるって試しに言ってみたんですって。まあここでね、非常に悲しいことは、私の信じるイエスの御名によってとは言えなかったってことだね。皆さんどうですか？あなたにとってイエス様っていう方は、あなたのお母さんが信じているイエス様なのか、あなた自身が信じてこの方によって救われて、この方を信頼してこの方に従っている、そういうイエス様であるのか、あなたの信仰が借り物なのかどうかっていうことが明らかになる場面であります。14節、そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の7人の息子たちであったと私たちは読み流してしまうんだけど、騙されちゃいけません皆さん。祭司長ってのはね、数ある祭司の中のトップですよ。カヤパっていうのが祭司長だったでしょう、イエス様の時代の。祭司長がなんで今トルコの西側のエペソにいるんですか？いるわけないですよ。祭司長はどこにいるんですか？エルサレムにいるでしょう。っていうことは、これは自称祭司長なんですよ。しかもその7人の息子たちがこんな場所にいるわけがない。つまりこの地域ではユダヤ人だよっていうと、おう、ユダヤ人の悪霊追い出しはなかなか効き目があると言われているから来てくださいみたいなことを言われていて、そんな中でも私は祭司長の息子ですよっていうと、もっと効き目があると思われて、あちこちからご依頼があったんでしょうね。だから勝手に祭司長という言葉を使っただけの話であります。自分のことを祭司長と呼んでいたスケワという人間がいたんだけども、その7人の息子たち、親の七光ですね、彼らは悪霊の追い出しをしていたんだけども、それは人々に対する憐れみの心からというよりは、自分の名声のため、そして金儲けの手段として悪霊の追い出しをしていた。ましてやイエス・キリストに対する信仰なんかこれっぽっちもないんです。そういう彼らがパウロが述べ伝えているイエス・キリストの御名によってって言ってみたんですね。イエス・キリストのお名前っていうのは、信じた者にとって初めて意味があるお名前であって、おまじないや呪文のように唱えるべき言葉ではありません。10回の第3回にも、あなたの神主の御名をみだりに唱えてはならないって書いて、みだりに唱えるとはどういうことかって思うけども、それは冗談半分に、嘘を言ってるけども本当だって信じてって言うためにイエス様のお名前にかけて誓うよなんていうふうに、嘘を言うときにそれを信じさせるための方便として使うとか、遊び半分に使うとか、そういうことがみだりに唱えるということになると思います。つまりここでスケワの7人の息子たちはイエス・キリストの御名をみだりに唱えたんです。まあ、幸い日本語ではそういうのあまりないと思いますが、英語なんかではイエス・キリストっていうのを英語にした言葉を悪い意味で使うときありますね。皆さん、ああいうことはしない方がいいと思います。この方のお名前は冗談半分に使うべきお名前ではありません。そういうふうに言ってみたら、すると悪霊が答えて、悪霊って答えるんだ、悪霊って喋れるんですね。その人の中に入っていた悪霊が喋ったんです。まあ、私も多くはないけども 1、2回悪霊に疲れた人の追い出しをしたことがありますが、女性なんだけどもドスの効いた声でですね、 話してくるということがありました。最近ある地域で働いている宣教師から定期的に祈りのリクエストが来ます。悪霊の追い出しのために一緒に祈ってくださいというリクエストですね。もう40日ぐらい続いてます。40日も出ていかないのかって、そんなことは出ていったんだけども、出ていったと思ったら、そして出ていったと思った時には本人がすいませんね、皆さんご迷惑をおかけしてなんて言うんだけども、突然人が変わったようにこの女から手を引けみたいなことをですね、まだ言い出す、あ、まだいたかということで、さらに祈りを続けるということ、そしてその追い出してしまったらいいというだけではなく、追い出した後にきちんとこの人がイエス・キリストを信じて従うようになるまでしないと、私たちの働きは終わったとは言えないので、お祈りしてくださいという祈りの課題でありました。イエス様もマタイの12章の45節、ルカの11章26節でおっしゃいましたね。悪霊がどっかから出て行って水のないところをさまよったんだけども、また帰ってきてみたら、きれいに掃除されていたんで、こりゃいいっつって、他のもっと悪い7つの悪霊連れてきて、その人に入ったら、元の状態よりもっと悪くなりましたみたいなこと書いてありますね。その通りです。悪霊って出て行ったらいいってもんじゃない。その後に、ちゃんとイエス様を信じて、聖霊が住んでくれないと、今度また戻ってきたら、うわ、きれいになってるわって、前より住み心地いいわって言ってですね、他のもっと悪い7つの悪霊連れてこられたらもっと良くないので、その宣教師もきちんとこの人がイエス様を信じて、この方の御言葉に従って生活できるようになるまで、私たちは諦めないで祈り続けようと思いますから、祈りで応援してくださいっていう内容の祈りのリクエストでありました。さあ、この悪霊なんて言いました？自分はイエスを知っている。悪霊ってイエス様のこと知ってんですね。そんなことは他の場面にも出てきますね。マルコの1章24節には、カペナウムの街道にイエス様が入っていったら、それまでおとなしくしていた男が急に大騒ぎし始めて、実は彼の中に悪霊が住んでいた。でもイエス様が来るまではおとなしくしていたんだけども、イエス様が現れた途端に黙ってはいられなくて叫び出したっていうのがこれです。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。悪霊はイエス・キリストがどなたか知ってるんだ。神の聖者だって知ってるんだ。同じマルコの5章まで行くと、湖の向こう側のゲラサ人の地というところに行くと、そこにレギオンというたくさんの悪霊に疲れた男がですね、裸で墓場に住み着いて毎日自分の体を傷つけていた。その彼がイエス様のところにやってきて大声で叫んでいった。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。こう言ってるのは、あの男ではなくて、その男の中に住み着いている悪霊であります。だから悪霊はイエス様のことはよく知っている。それだけでなくて、パウロのこともよく知っている。パウロが来るまではエペソは我が天下だったのに、私の縄張りだったのに、パウロが来て福音なんか述べ伝えるもんだから、もう最近はやりにくくてしょうがない、なんとかあのパウロを追い出す方法はないかと悪霊どもは策を練っていたわけであります。だからイエス様のことも知ってるし、パウロのことも知っているし、だけれどもお前たちは何者だ。つまり悪霊にとってですね、イエス様信じていない人なんて怖くもないんですよ。それが自称最主張スケバの7人の息子であろうと何であろうとですね、恐れるに足りない。それで16節、そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人のものを押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出したって書いてある。やったのは一人ですね。相手は七人。すごいね、一人で七人相手にした。確かに悪霊によって馬鹿力を発揮するっていうことを時々聞きますね。さっきの宣教師から送られたリクエストの中でも、女性なんだけども大の男が4人がかりで押さえつけないと何しでかすかわからないみたいなことが書かれておりました。悪霊による馬鹿力、彼の場合は1人で7人倒しまして、裸にしまして、傷を負わせまして、彼らは裸のまま このまま逃げたら恥ずかしいなとは思うんだけども、しかし自分の身の安全の方が大切だと思って裸のままその家を逃げ出したって書いてある。家って書いてますね。だからおそらくこの家には悪霊に憑かれた人がいるんです。スケは祭司長さんの7人の息子さんたち、どうかここに来てその男から悪霊を追い出してくれませんかっていうご依頼があったんでしょう。私たちが来たからにはもう大丈夫です。しかも私たち今回新しい武器を持ってきました。何ですか新しい武器って。イエスキリストっていうお名前ですみたいなことを言ってですね、やった結果こんな風になったんです。まあ噂ってのはね、良い噂でも悪い噂でもあっという間に広がりますね。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡った。昔 LINE もないしね、メールもないんですけども、口々に伝えられない、ちょっとあんた聞いたとかって感じであっという間に広がりまして、あのパウロの手拭いや前掛けを置いたら人々の病気が治り悪霊が出ていったっていう良い噂も広まるし、あのスケワのね7人の息子たちってあれまがいもんだよってね、こんなことあったんだよ、裸で逃げ出してさ、僕それ見たんだよ、本当に格好悪かったよあいつら、なんていう風な悪い噂もパーッとエペソ中にユダヤ人にもギリシャ人にも知れ渡った。知れ渡った結果どうなったの。みな恐れを感じた。何に対する恐れ。イエスキリストの皆に対する恐れです。わあ、これは冗談半分で使うべき言葉じゃない。これはバカにした使い方をするべきではない。この方は力ある神。あがむべきお方。だから、主イエスの皆をあがめるようになるというですね、プラスの方向にこの噂が用いられたということであります。ただすごいというだけではなくって、このイエス様のお名前に対する恐れがどのようにエペソの町で発展していったかについて書かれているのが18節と19節であります。18節。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて自分たちのしていることをさらけ出して告白した。もう信仰に入ってるんでしょ、イエス様信じて救われてるんでしょ、でもこっそり隠れてやり続けていた悪習慣があったんだよね。そしてそんなの誰にも分かってないからいいわっていうふうに思ってやってたんだけども、今回の出来事を聞いてこれはイエス様の目に隠れておけるものなんてないんだっていうことが分かって、実は私はこんなことやってました、いや実は私もこんなことやってましたっていうふうに告白する人たちがですね、どんどん出てきたっていうわけですよ。つまり今回の出来事はイエス様を信じている人たちにとって、ほらイエス様信じないからあんなこと起きるんだ、俺はイエス様信じてるから大丈夫だぜなんていう気持ちではなくって、信じているだけではなくより真剣な思いにクリスチャンをさせる出来事にもなったということであります。どんな悪習慣を続けていたんだろうか。先ほども申し上げたようにエペソってのはもともと異教の町ですからね、全然誠の神なんか信じていないところの人たちですからね、そういう人たちが今回パウロのメッセージを聞いて誠の神を信じイエスキリストを信じたっていうわけですから、それまで長年培ってきた今までのライフスタイルと随分変わった生き方を始めたんだけども、それがスパッと始まったわけではないということがわかるわけですが、彼らがやり続けていた悪習慣の一つは19節を見ると魔術であったということがわかります。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になったと書かれています。先ほども申し上げたようにエペソってのはアルテミス神殿のメッカですから、魔術がですね当たり前のように行われていた。私たちが7年間住んだインドネシアにいた時にもそういう話をいくつか聞きましたね。自分が嫌いな人に何か悪いことが起きるようにお願いしに行く祈祷師ってのがいるんです。で、その人にお願いしてブラックマジックをかけてくれって。そうするとこの食べ物をその人に食べさせなさいとかね、このハンカチをその人に使わせなさいとかね、そんな指示が出てそうすると何かが起きるとか、または逆にあの人のこと大好きなんだけどこっちに全然見てくれない、 あの人が私のことを好きになるようにブラックマジックをかけてくださいっていうのもあるんです。じゃあこれを食べさせなさいとかですね、このハンカチ持たせなさいとか。でそうするとなんでかわからないけどその人のことが気になって気になってしょうがないとかね、そんな話も聞きました。それは困ったから今度はそれを解いてもらうためのマジックはホワイトマジックって言うんだとかね。もう私もね、どこからどこまでが信じていいんだか、どこからどこまでがまがいもんなのかよくわかりません。こういうことはすべて聖書に基づいて考えなければならない。ただびっくりする出来事だから何でもかんでもその通りだって飛びつくべきではないと思いながらも、私から見ても真面目なクリスチャンがそういうことを言いますので、どうなのかなっていうふうに思いました。でも少なくともこういうことはありますね。すなわちその村には医者がいない。だから昔から病気になると祈祷師のところに行って治してもらうっていうのが習慣だったわけです。ですからイエス様を信じた後、はい私はイエス様を信じましたって言って生活しているんだけども、病気になるとやっぱりその祈祷師のところに行って祈ってくださいっていう人がいるんですって。でそうすると、あ本当にこの人は信じてたのか、それとも表面上のことだったのかっていうことが考えさせられるわけですね。普段はイエス様を信じてますって言って教会に来るんだけども、本当に困った時は祈祷師のところに行く。じゃあその人にとって一番大切な神様って誰なんだっていう話になるわけです。中にはですね、カリマンタンの奥地の神学校で働いている方からお聞きしたら、神学校に来る学生の中でもその悪習慣から抜け出せずに、入学した後にまずは悪霊の追い出しから始まるというような話も聞いたりもしました。ということですから、このエペソにおいて魔術というものが行われていたのは容易に想像することができると思います。で、そういうことをやってた人がイエス様信じたんです。でも信じたけども、こっそり家の中に魔術の本を残しておいて、それはやり続けていたんですよ。ところが今回こういうことが起きたもんだから、うわ全部これはイエス様に見抜かれてると思って、その書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てるという行為に出たんですね。物置に入れといてこれからは読まないようにしますでいいんじゃないですか。でもそれはあたかももうタバコやめますって言いながら胸ポケットにタバコを入れているのと同じようなもんで、ちょっと誘惑があるとですね、思わず一本っていう風になっちゃうのと同じだと思います。本気で捨てるんだったら私は捨てます。つまりここに彼らの本気度が現れているわけだ。いい加減なクリスチャンだった人たちが本気でこの方に従っていこうと思ったその瞬間であります。しかもこんなことやってたっていうことをみんなに知れたら恥ずかしいから、こっそり黒い、ビニール袋に入れてゴミステーションにこっそり魔術の本を捨てときましょうじゃなくて、私は実はこういうことやってたんですって言ってみんなの前に持ってきて、みんなの前でそれを焼き捨てたって言うんです。しかもそれは高価なものですね。銀貨5万枚、今日の日本円に換算するとどれぐらいかなって、僕すぐそういうことに興味持っちゃうんですけども、ある方の書かれていた本では5億円相当でしょうと。つまりそれよりも私はイエス様に従うんだという彼らの献身の現れであったわけです。さあ19節には皆の前で焼き捨てたって書いてある。18節はさらけ出して告白したって書いてある。ここで強調されていることは何かっていうと、闇の中から光の中に出したということです。今日の説教題は光の中を歩むならという説教題ですが、なぜ闇の中からこっそりやってたからこっそり捨てますでなくて、みんなの前にさらけ出して捨てることに意味があるのかっていうと、それを通して光の中に出るんだね。なぜそうすることに意味があるのかっていうと、罪っていうのは皆さん感じてらっしゃるでしょうか。罪はね、闇の中ではすごく力が強いんです。でも光に出てくるとね、突然塩かけられたナメクジみたいになるんです。イスカリオテのユダがイエス様を売るって決めて、あの最後の晩餐の席から立ち上がって外に出た。そして俺はイエスを売るんだって決めて出た。 その場面なんて書いてますか。ヨハネの13章30節、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。だって最後の晩餐、杉越の食事やってんだから夜に決まってるじゃないですか。そんなこといちいち書く必要ないですよ。だからこれは情報としては別にヨハネが書く必要のない言葉だったの。すでに夜だったっての。なぜ書いたの。闇を強調してるの。その時ユダの心は闇の中にあったっていうことを強調している。ヨハネの福音書のモチーフってのは光と闇の戦いなんです。しかし罪は光の中に出てきた途端に弱くなる。昔釣りをするときにね、釣り具屋さんから餌買ったらお金かかるから、ただで済まそうと思ってミミズ探すんですね。そして河原に行って大きめの石をよいしょってひっくり返すと、うわーってミミズがうごめいて我先にと逃げ出すの。あれね、闇の中ではねすごい威張ってんですよ。なんか文句あるかみたいなね。ミミズの天下であそこはね。ところがね、ひっくり返してね、太陽の光が当たった途端にね、我先にと逃げていくの。あのミミズを見てね、あ、罪に似てるなと思った。罪ってのは闇の中では天下ですよ。怖いもんなしだよ。だけども光の中に出てきた途端に弱くなるんだ。エペソの兄弟姉妹がなぜさらけ出して告白し、皆の前で魔術の本を焼き捨てたかっていうと、光の中に出したんだ。今日の章詩をもう一度読みましょう。第一ヨハネの1章5節から7節、ご一緒に読みましょう。はい。神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ハレルヤ。光の中を歩むということの大切さ。昼間に泥棒を見かけません。泥棒が活動するのはみんな夜。闇の中で活動する。だから、罪の中で、違う、闇の中で罪と戦うより、今度こそ俺はこの罪を捨てますとかね、闇の中で戦うよりも光の中に出てきた方が圧倒的に戦いやすい。もちろん皆さんがご自分を一人でその罪に打ち勝てるんだったらそれはそれで結構です。でも俺10年これ繰り返してるけども未だに勝てないなって思うときはですね、ヤコブの5章16節をお勧めします。ご一緒に読みましょう。はい。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。互いに罪を言い表すってのはね、プライド捨てないとできませんね。恥ずかしいことですね。俺立派なクリスチャンだよって仮面かぶってる以上はできませんね。本当の姿を見せるってのは勇気のいることですね。でもそれができる相手がいるっていう人は幸せな人です。自分の罪を告白することもできるクリスチャンの友人がいる人は幸せです。その人は光の中を歩むことができる。告白したとしても、お前そんなことしてたのかって裁かれるんじゃなくて、よく言ってくれたね、一緒に乗ろうよって言ってくれる友達がいる人は幸せです。互いのために祈りなさい。癒されるためだって書いてある。さあ、エペソの兄弟姉妹はそうしたんです。その結果どうなったの。最終節20節ご一緒に読みましょう。はい。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。こうして、こういうのを教会の進展報告って言いますって言ったね。使徒の働きの中に5回か6回出てくるんです、こういう場面が。もう僕みたいに教会成長についていつも考えてる人間、こういう箇所見ると、え、こうしてってどうしたんだっけっていうふうに、すぐそのセオリーをですね、考えたいなっていうふうに思っちゃうんですが、今回の場合のこうして、これは光の中に出たということであります。 彼らがただイエス・キリストを信じました、でも陰でこっそり悪いことはし続けてましたというところから、光の中に出たことによってエペソにおいて小アジアにおいてリバイバルが起きたんですよ。彼らが光の中を歩んだ結果、主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったのであります。シンガポールにおいても主の言葉が力強く広まり、ますます力強くなっていくように、私たちも光の中を歩もうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、前回の箇所でパウロがツラノの講堂で2年間腰を据えて語り続けた結果、エペソのみならず小アジア全域に福音が伝わったということが書かれていました。大変幸いなことでありました。しかし福音は伝わった、信じた人たちもいた、しかし陰ではまだ悪習慣を続けていたという人たちもたくさんいたことが今日の箇所で明らかになりました。しかしその悪習慣を光の中に出して、彼らが皆の前で告白し、火の中にくべて焼き捨てた時に、主の言葉は驚くほど前進したと書かれている。主よ、私たちは闇の中で罪と戦うという愚かな方法をこれから続けることがないように守ってくださいますようにお願いをいたします。私たちに自分の罪を告白することのできる、信頼できるクリスチャンの友を与えてください。告白しても裁かれないで一緒に祈ってくれる、そういう友を与えてください。そしてこのシンガポールの地において、神の言葉が力強く広まり勢いを得ますように、私たち一人一人を光の中を歩ませてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。